Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。今日は2月16日、すでに1月の B プロの月間ランキング発表されていましたね。今日は冒頭にランキングをシェアさせていただきたいと思います。2026年1月の月間ランキング、今回はビギニングレベルからいきましょうね。ビギニングレベル、10位ココリンさん、9位アーモンドアイさん、8位マーシーくん、7位ホワイトマグノリアさん、6位オレンジさん、5位リリさん、4位なんだかんださん、3位あんこさん、2位はコナエさん。そして2026年1月の月間ランキングビギニングレベル第1位はマローネさんです。おめでとうございます。続いてベーシックレベルいきますね。10位もちまるさん、9位ミルクファーストさん、8位スワット隊長、7位コキ0529さん、6位イモアンコさん、5位はミンケアット千葉さん、4位ムティカさん、3位イズミンさん、2位藤太郎さん。そして2026年1月の月間ランキングベーシックレベル第1位はポーン、オクロックさんです。おめでとうございます。続いてインターミディエートレベルいきますね。10位ヨチキさん、9位アルナイさん、8位ワンスアデイさん、7位キックさん、6位ただいまさん答えたい、5位福和さん、4位リコジンさん、3位イチカさん、2位はエムクワガさんです。そして2026年1月月間ランキングインターミディエートレベルの第1位はスロースさんです。 SLOTH スロースさんです。おめでとうございます。最後にアドバンストレベルいきますね。10位はトム H さん、9位もしもフランス語が話せたらさん、8位6階のミミさん、7位はファイアーワーク11さん、6位ヒロ A さん、ヒロエさんなのかな、5位チェンチューさん、4位はアーキーさん、3位ジャスパーさん、2位はアップル941さん。そして2026年1月月間ランキングアドバンストレベルを制したのは K から始まるキャサリンさんです。ちなみに今気がついたんですが、キャサリンさんのポイント 14,890 ポイントです。一方2位のアップル9413のポイントは 14,887 ポイント。なんとその差わずか3ポイントです。いやー、熾烈な戦いですが、皆さん本当にお疲れ様でした。2026年、いつものメンバー、いつめんの皆さんのお名前と新入幕、新しいお名前もちらほらと見えてきています。毎月15日過ぎに月間ランキングを発表していきたいと思いますので、今年も頑張っていきましょう。さあ、ということで今日は早速トピックの方に移っていきたいと思います。まずはタイトルから。
Failed Breakthroughs。
はい、 Failed、 失敗した。 Breakthrough、 画期的な進歩、どのようなことなんでしょう。早速冒頭の文章を覗いてみましょうね。
A breakthrough is exciting in science, technology, healthcare, business, or everyday life, especially when it works in the real world.
Breakthrough は is exciting、 まあそうですよね、とても刺激的。 In science、 科学の分野、そしてテクノロジーの分野、あるいはヘルスケアやビジネスの分野、いずれもブレイクスルーというのはエキサイティングなもの。特にそれが especially when it works in the real world、 現実世界でこのブレイクスルーがうまく機能する場合、これはもう本当にエキサイティングなものになりますよね。
A breakthrough is exciting in science, technology, healthcare, business, or everyday life, especially when it works in the real world。
そして我々は常に成功から学ぶだけではありませんよね。失敗からも学ぶことが多いです。
But we can also learn from promising experiments that fail.
私たちは we can also learn、 学ぶことができる。どこから from
promising experiments that fail.
Promising experiments、 期待された、約束された experiments、 実験から、まあ、失敗に終わってしまった善と有望な実験からも我々は学ぶことができますということです。
But we can also learn from promising experiments that fail.
最近の MIT テクノロジーレビューによると、
MIT Technology Review recently published a list of 10 breakthroughs that might shape our future.
最近のこの雑誌、MIT テクノロジーレビュー誌は最近リストアップしたんですね。List of 10 breakthroughs、 10個のブレイクスルー。そのブレイクスルーがMight shape our future。 私たちの未来をシェイプする、形作るかもしれない10のブレイクスルーのリストを発表しました。
あら、面白そう。
MIT Technology Review recently published a list of 10 breakthroughs that might shape our future。
とはいえ、Still,
no one can say today which will succeed and which will not。
でも、No one can say、 誰にも言うことができない。それは、リストのうちどのブレイクスルーが成功して、そして どのブレイクスルーが成功しないのか。
No one can say today which will succeed and which will not.
まあそうだよね。預言者じゃない限り。
そうよね。言い当てるのは難しいわよね。
Still, no one can say today which will succeed and which will not.
未来の預言者、オラクルしか当てられないですかね、やっぱり。
ミコさんね。
まあそんなこともあってか、MIT の学生さんたちは過去25年間のブレイクスルーを振り返ったみたいです。
あら、それは面白いわね。
So, MIT students looked back at headline breakthroughs from the last 25 years and listed ideas that sounded great but fell short.
MIT の学生さんたちは、look back、振り返ったヘッドラインを、そして listed ideas、アイデアをリストアップしたんですね。どのようなアイデアなのかというと、sounded great、素晴らしく聞こえたもの。でも、but fell short、fall short は、その基準、期待の基準に届かないということです。あと一歩というところでしょうかね。つまり期待外れに終わってしまったブレイクスルーのリスト、これを作ったみたいですね。過去25年間において。
So, MIT students looked back at headline breakthroughs from the last 25 years and listed ideas that sounded great but fell short.
さあ、そのリストとはどのようなものなのか、どのようなアイデアだったのか、ここで1回目の記事本文聞いてみましょう。まさにその点について注目をしながら、1回目の記事本文聞いてみることにいたしましょう。よろしいでしょうか？はい。今日の記事はこちらになります。
Failed breakthroughs. A breakthrough is exciting in science, technology, healthcare, business, or everyday life, especially when it works in the real world. But we can also learn from promising experiments that fail. MIT Technology Review recently published a list of 10 breakthroughs that might shape our future. Still, no one can say today which will succeed and which will not.So, MIT students looked back at headline breakthroughs from the last 25 years and listed ideas that sounded great but fell short. One example is social TV, a big trend around 2010. The plan was to let people chat, comment, and interact with friends while watching live television. The timing was off because audiences were already moving away from live TV. Another example is the DNA app store launched in 2017 by a startup called Helix.It offered low-cost genome sequencing and let users share their genetic data with third-party apps. But it raised serious concerns about privacy and data accuracy. With little regulation and unclear benefits for users, the service shut down. Some breakthroughs failed for technical reasons. Nantero's Universal Memory tried to replace flash, RAM, and hard disk drives with one superior memory technology. Even with strong funding and partnerships, it ran into manufacturing problems.Making large-scale deployment unreliable. It also faced resistance from an industry heavily invested in existing systems. Then there was Project Loon, Google's moonshot to deliver internet access using high-altitude balloons. The technology worked, but it was not financially viable in remote and low-income regions. High costs, regulatory hurdles, and too much dependence on local telecom partners eventually ended the project. Even failures can leave useful lessons.Project Loon influenced today's high-altitude satellite internet. Social TV predicted today's shared viewing through messaging apps and streaming platforms. In healthcare, the Helix failure pushed newer health and genomics companies to build safeguards and privacy into their products and policies. In many ways, these early challenges became warning signals for later innovations.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。期待されたブレイクスルーが期待外れに終わってしまった。後半はそんな例を見ながら、その失敗から学ぶということを見ていきたいと思います。まずは2010年頃に大きなトレンドになりそうだったこちらの技術です。
One example is social TV, a big trend around 2010.
ソーシャル TV ですね。
One example is social TV, a big trend around 2010. The plan was to let people chat, commentand interact with friends while watching live television.
ソーシャル TV ってあったんだね。もともとの計画は let people chat、 チャットをしてもらう、もしくはコメントをしてもらう、 and interact with friends、 友達同士で交流したり、それも while watching live television、 テレビを見ながら友達とチャットをしたりコメントをしたりする。へえ、これがソーシャル TV ってやつか。
そうなんですね。
One example is social TV、A big trend around 2010. The plan was to let people chat, comment, and interact with friends while watching live television.
まあこのアイデア、計画はなかなか良かったんですが、ただ残念ながら。
The timing was off because audiences were already moving away from live TV.
これは覚えておきたい表現ですね。The timing was off. タイミングがオフだった。どういうことかというと、タイミングがずれてたんですね。なぜならば、because
the timing was off. because audiences were already moving away from live TV.
なぜならば、オーディエンス、視聴者はもうすでに moving away、離れつつあった。from live TV、テレビのライブ放送から離れつつあった。そんな中で、テレビを見ながら友達とチャットをするというのは、タイミングが悪いということになりますね。もうすでに時代遅れになりつつあったわけです。それからこちらの事例も。
Another example is the DNA App Store launched in 2017 by a startup called Helix.
こちらは Helix というスタートアップが立ち上げた DNA アプリストア。これは2017年ですね。
DNA のアプリストアなんてあったのね。
そうですね。そこではこんなサービスをオファーしたみたいです。
It offered low-cost genome sequencing and let users share their genetic data with third-party apps.
そこでは比較的低コストなゲノムのシークエンス、ゲノム解析を提供したんです。
It offered low-cost genome sequencing and let
genome スペルはGENOME まさにこれゲノムです。Genome ゲノムのシークエンス、ゲノム解析、配列ですね。設計図を読み取るというサービスを低価格で提供して、ユーザーは自分の遺伝データをシェアする。誰と？サードパーティーのアプリの中で自分の遺伝データを共有できるようにしようとしたんです。
It offered low-cost genome sequencing and let users share their genetic data with third-party apps.
いい考えじゃないかしら？
でもプライバシーの問題もありますよ。キャサリンさん。
まあそれはそうね。
But it raised serious concerns about privacy and data accuracy.
2つのシリアスなコンサーン、深刻な懸念が浮かび上がったわけです。Raise。一つはプライバシー、そしてもう一つはデータの accuracy、正確さ。
But it raised serious concerns about privacy and data accuracy.
規制がほとんどなかったわけですから。
法整備ができていなかったのね。
With little regulation and unclear benefits for users.The service shut down.
理由を述べる with から始まっていましたね。
With little regulation,
regulation, ルールがほとんどなくて、そして unclear benefit for users. ユーザーにとってベネフィット、利点も unclear、不明確だった。まあそんなこともあって、サービスは shut down、閉鎖してしまった。
With little regulation and unclear benefits for users, the service shut down.
レギュレーションがあまりなく、そしてユーザーにもそのベネフィットが分かりづらかった。そんな理由でサービスやめちゃったのね。
アイデアは面白かったんですけどもね。それからいくつかのブレイクスルーは技術的な理由で失敗したというケースもあるみたいです。
Some breakthroughs failed for technical reasons.
例えばどんなことなんだろう。
Nantero's Universal Memory tried to replace Flash, RAM, and hard disk drives with one superior memory technology.
Nantero のユニバーサルメモリー、まあ通常メモリーといえば RAM、Random Access Memory ですね。一時的にデータを置いておく。ただ電源を切るとデータが消えてしまうとか。フラッシュメモリーは逆に写真やデータなどを長期間保存することができます。あるいはハードディスクドライブ。比較的低コストでデータを保存できますが、ただ物理的にディスクを回転させて読み込ませるので RAM とかフラッシュに比べると速度は遅い。そして衝撃にも弱いんですね。
一長一短ね。
まあそれぞれいろいろな特徴があるメモリーですが、ナンテロ社は、まあこうした様々なメモリーを一つの優れたメモリー技術で置き換えることはできないかと試みたんです。
Nantero's Universal Memory tried to replace Flash, RAM, and hard disk drives with one superior memory technology.
まあ今登場した Superior, S-U-P-E-R, スーパーですね。そこに IOR。SUPER-IOR 優れたということになります。一つの優れたメモリー技術で現存のメモリーを置き換えようとした。 Replace A with B ですからね。
Nantero's Universal Memory tried to replace Flash, RAM, and hard disk drives with one superior memory technology.
ナンテロ社は資金はあったみたいですね。
Even with strong funding and partnerships.
Strong funding とパートナーシップはありました。
Even with strong funding and partnerships, it ran into manufacturing problems.Making large-scale deployment unreliable.
研究室ではうまくいったものが manufacturing problem と言ってましたね。製造上の問題。large scale の deployment 展開ですね。大規模な展開を試みたんですが、それは unreliable 信頼性の低いものになってしまった。大量生産には向かなかったということですね。そして彼らは多額の投資をしている業界から resistance 抵抗というものにも直面しました。
It also faced resistance from an industry heavily invested in existing systems.
そしてこちらですが、 Google のこのプロジェクトですね。以前ポッドキャストでも取り上げたことがありました。
Then there was Project Loon, Google's moonshot to deliver internet access using high altitude balloons.
そのプロジェクトはプロジェクトルーンです。 LOON 高高度の気球バルーンですね。これを利用してインターネット接続を提供するというもの。
Then there was Project Loon, Google's moonshot to deliver internet access using high altitude balloons.
High altitude 高高度、高度の高い、空高いという意味です。高度の高いバルーンを使ってインターネットアクセスをデリバーするというムーンショット。まあ、ムーンショットは月探査のようにとても難しいけれども実現すれば大きなインパクトがある挑戦をムーンショットと呼びます。
Then there was Project Loon, Google's moonshot to deliver internet access using high altitude balloons.
このバルーンですが、技術的には work、うまくいったんですね。
じゃあよかったじゃん。
そうなんですが、
The technology worked, but it was not financially viable in remote and low-income regions.
技術的にはインターネットアクセスを提供することができたんですが、ただ、It was not financially viable. これはもう採算が取れるということです。計画が実行可能な存続能力があるという意味になりますね。Viable. まあ今回はファイナンシャリーですから、採算が取れるかどうか。Was not financially viable. 採算が取れなかった。インターネットアクセスを提供するのは、in remote. 遠隔地であり、そして low income region. 低所得地域ですから、十分なリターンを得られなかったんですね。技術的には成功したものの。
これも残念ね。
The technology worked.But it was not financially viable in remote and low-income regions.
当然このバルーンにかけるコストは少なくなかったわけですから。
High costs, regulatory hurdles.
コストはハイコスト。そしてレギュラトリーなハードル。規制のハードルですね。さらには too much dependence. 過度な依存。どこに？ローカルテレコムパートナーです。地元の通信パートナーへの too much dependence. 過度な依存が最終的に eventually に ended the project. このプロジェクトを終わらせてしまった。
High costs, regulatory hurdles, and too much dependence on local telecom partners eventually ended the project.
とまあここまで failure 失敗を見てきましたが、まあこうした失敗でさえ
even failures can leave useful lessons.
failure が失敗が leave 残すということですね。 useful lessons 有用なレッスン教訓を残すことがあるということ。今見たプロジェクトルーン、 Google のバルーンですね。このプロジェクトも
Project Loon influenced today's high-altitude satellite internet.
あの時はバルーンでしたが、最終的に high altitude、高度の高いサテライトインターネット。このプロジェクトに Google のプロジェクトルーンは influence、影響を及ぼしましたよね。
Project Loon influenced today's high-altitude satellite internet.
気球、バルーンが一段高くなったって感じね。
そんな感じですよね。
でもしっかり影響を与えたわよね。
そうですね。そしてこちらも。
Social TV predicted today's shared viewing through messaging apps and streaming platforms.
前半に見たソーシャル TV ですね。ライブのテレビを見ながら友達とチャットをする。これは LINE や WhatsApp などメッセージングアプリ、それからストリーミングプラットフォームを通じて今まさに同じ体験をすることができますね。
Social TV predicted today's shared viewing through messaging apps and streaming platforms.
ソーシャル TV とは厳密には少し形は違いますが、サッカーのゲームを見ながら LINE で、お、今ゴールしたね、友達同士で、そんなやり取りをすることができますよね。
Social TV predicted today's shared viewing through messaging apps and streaming platforms.
それからこちらも前半に見た Helix、遺伝子情報をシェアする。このケースにおいても、
In healthcare,The Helix failure pushed newer health and genomics companies to build safeguards and privacy into their products and policies.
かつて Helix が行おうとしたゲノムのシェア。これも今のヘルスケアの分野では彼らの失敗がゲノム企業に対して安全対策とプライバシー、これを組み込むようにプッシュ、促した形になります。
In healthcare, the Helix failure pushed newer health and genomics companies to build safeguards and privacy into their products and policies.
セーフガードね、安全対策。
でも全ての失敗にはなんか未来にお土産というか置き土産みたいなものを必ず置いておいてくれてるみたいだよね。
そうですね、つながっていますよね。
In many ways, these early challenges became warning signals for later innovations.
In many ways、まあ、多くの意味でこの early challenges 初期のチャレンジ、挑戦は warning signal、 警告信号、まあ、一つのシグナルになって誰に対してFor later innovations. その後のイノベーションに対する一つのシグナルとなっている。ですから初期の挑戦は必ずしも無駄ではないということ。
必ず未来につながってるんだね。
そうなんですね。過去のブレイクスルーに学ぶこと、今日はそんな内容で見てきましたが、確かにこんなニュースもあったなぁと改めて感じました。さあ、ということで今日の記事もほぼ 意味が取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Failed breakthroughs. A breakthrough is exciting in science, technology, healthcare, business, or everyday life, especially when it works in the real world. But we can also learn from promising experiments that fail. MIT Technology Review recently published a list of 10 breakthroughs that might shape our future. Still, no one can say today which will succeed and which will not. So, MIT students looked back at headline breakthroughs from the last 25 years and listed ideas that sounded great but fell short. One example is social TV, a big trend around 2010. The plan was to let people chat, comment, and interact with friends while watching live television. The timing was off because audiences were already moving away from live TV. Another example is the DNA app store launched in 2017 by a startup called Helix. It offered low-cost genome sequencing and let users share their genetic data with third-party apps. But it raised serious concerns about privacy and data accuracy. With little regulation and unclear benefits for users, the service shut down. Some breakthroughs failed for technical reasons. Nanterro's universal memory tried to replace flash, RAM, and hard disk drives with one superior memory technology. Even with strong funding and partnerships, it ran into manufacturing problems, making large-scale deployment unreliable. It also faced resistance from an industry heavily invested in existing systems. Then there was Project Loon, Google's moonshot to deliver internet access using high-altitude balloons. The technology worked, but it was not financially viable in remote and low-income regions. High costs, regulatory hurdles, and too much dependence on local telecom partners eventually ended the project. Even failures can leave useful lessons. Project Loon influenced today's high-altitude satellite internet. Social TV predicted today's shared viewing through messaging apps and streaming platforms. In healthcare, the Helix failure pushed newer health and genomics companies to build safeguards and privacy into their products and policies. In many ways, these early challenges became warning signals for later innovations.
今日は失敗から学ぶということを見てきましたが、こんなお話もあります。1968年、あのポストイットで有名な 3M 社、そこにスペンサー・シルバー博士がいらっしゃいました。航空機向けの超強力な接着剤を開発しようとしていたんです。しかし出来上がったのは簡単に剥がれてしまう。そして跡も残らない。接着剤としては完全な失敗作でした。くっつくけどすぐ剥がれるか。その不思議な性質に何か可能性はないか。しかし周囲の反応は冷ややか。そんな弱い接着剤、一体何に使うんだい？それから5年もの間、ずっと放置されていたんですね。ところが、ある日、同僚のアーサー・フライさんが教会で賛美歌を歌おうとした時、しおりで挟んでいた紙の切れ端がポロリと床に落ちてしまいました。ページを傷つけずに、でも落ちないしおりがあればいいのに、とその瞬間、彼はシルバー博士の失敗作の接着剤を思い出したんです。彼らはその接着剤を紙の端に塗ることで試作品を作りました。当初はただのしおりのつもりでした。でもメモを書いて同僚に渡すと、みんながその便利さに気づいて、なんと社内で大流行になりました。そこから世界的なヒット商品が生まれたんです。失敗した経験が次の大きな何かに変わるかもしれない、いや必ず変わります。そんな風に強く信じながら、また一歩前に歩みを進めていきましょう。皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。